がお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその45回目、テーマはヨセフ検釈官と調理官のために夢を解き明かす、夢の成就。今日の聖書の箇所は創世記40章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて40章に入りますが、この章ではヨセフの物語は先へ進むよりもむしろ全く動きがないほどにゆっくりになってしまうように見えます。ヨセフは監獄にいて、検釈官の恩知らずな行動によって彼の動きが遅らされ、そして制限されます。しかしこれらすべてのことはヨセフの生涯に対する神様のご計画と目的が達成されるためでした。37章でヨセフとイエス様の比較をしました。物語も随分先に来ましたので、もっと詳しく比較をしてみたいと思います。まず1番目は、ヨセフは父に使わされて兄弟たちのところに行きました。イエス様はご自分の兄弟たち、イスラエルの家の失われた羊たちのところに最初に使わされました。2番目は、ヨセフは言われなく兄弟たちに憎まれました。そして主イエスはご自分の兄弟たちに言われなく憎まれました。ここでご自分の兄弟たちというのはユダヤ人たちのことですね。そして3番目は、ヨセフは自分の兄弟に売られました。主イエスはご自分の兄弟であるユダヤ人の一人に裏切られました。4番目は、ヨセフは銀貨20枚で売られましたが、主イエスは銀貨30枚で売られました。5番目は、兄弟たちはヨセフを殺そうと企みました。イスラエルの指導者たちは主イエスを殺そうと企みました。6番目は、ヨセフは穴に投げ入れられ、そこが彼の死に場所となるはずでした。主イエスは十字架につけられました。7番目は、ヨセフは穴から引き上げられました。主イエスは3日目に死人の中からよみがえられました。8番目は、ヨセフは自分の父に従いました。主イエスは父なる神様に従われました。9番目、ヨセフの父は彼の兄弟たちを探させるためにヨセフを使わしました。主イエスキリストは兄弟たちを探すためにではなく、父なる神様の御心を行うために来られました。10番目、ヨセフは兄弟たちに馬鹿にされました。ヨセフが来るのを見たとき、彼らは創世記37章19節で、見ろ、あの夢見る者がやってくると言いました。主イエスはご自分の民であるユダヤ人たちに馬鹿にされました。主が十字架につけられたとき、彼らはマタイ27章40節で、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りて来いと言って馬鹿にされました。11番目、ヨセフの兄弟たちは彼を拒否しました。そして主イエスの兄弟たちであるユダヤ人はイエス様を拒否しました。12番目、 ヨセフの兄弟たちはヨセフを殺すために会議をしました。新約聖書にも主イエスを殺す計画をするために会議が行われたと書かれています。13番目、血に浸されたヨセフの上着は彼の父に返されました。彼らは主イエスの上着を取って賭けをしました。14番目、ヨセフがエジプトに売られた後、彼は何年も知人に会いませんでした。キリストは天に昇られました。主は弟子たちに主が再び来られるまで彼らは主を見ることはないと言われました。15番目、ヨセフはこの世と肉と悪魔の誘惑に遭い、それに抵抗しました。主イエスはこの世と肉と悪魔の誘惑に遭い、主は勝利を収められました。16番目、ヨセフは物理的な意味でこの当時の救世主になりました。ヨセフは彼らを上から救いました。主イエス・キリストは全世界の救い主です。17番目、ヨセフは兄弟たちに憎まれて異邦人に引き渡されました。彼は不正に罪を負わせられました。主イエスもまた無実であったにもかかわらず、ご自分の同胞によって宗教的な支配者に引き渡され、そして異邦人に引き渡されました。18番目、ピラトは主イエスに対する告発を信じませんでした。ピラトは主が無実だと分かったのに主を鞭打ちにしました。おそらくポティファルはヨセフが無実だと知っていたのにヨセフを有罪にしなければなりませんでした。それはピラトがカエサルの前に体面を保たなければならなかったように、ポティファルもパロに対して対面を作わなければならなかったからです。19番目、ヨセフは監獄の長に気に入られました。そしてイエス様の場合、ローマの百人隊長が主に向かって、マタイ27章54節で、この方は誠に神の子であったと言いました。20番目、ヨセフは咎人の一人として数えられました。ヨセフは検釈官にとっては祝福、調理官にとっては裁き主となりました。主イエスは二人の強盗の間で十字架につけられました。そして一人は裁かれ、一人は祝福を受けました。この章でヨセフがなぜこの時に監獄に入ることが神様の御心であったのかがわかります。創世記40章1節から3節。これらのことの後、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君、エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と料理官長の二人の定心を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわち、ヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。このことは決して偶然で起きたことではありません。エジプトのパロたちは気まぐれで独裁的な政策を行っていました。ですから、調理官が例えば朝食用のパンをちょっとでも焦がしたのでしょうか。とにかく何かの気まぐれでパロは彼を監獄に入れました。そして検釈官は何をしたのでしょうか。おそらくワインのグラスを運んできて、つま先を何かにぶつけ、ワインをそこにあったペルシャ絨毯にこぼしてしまったのかもしれません。いずれにしても事の真相はわかりません。またここにもなぜパロの調理官と検釈官が監獄にいたのかは書かれていません。しかし大切なのは彼らがヨセフのいるところに入れられたということです。ヨセフは監獄でさえも良い地位についています。 どこに行っても彼の能力は確かに認められました。旧約聖書箴言18編の16節には次のように書かれています。人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く。確かにこれはヨセフに当てはまります。そして神様はとてもしっかりとした目的を持って彼の生涯の中で働いておられるのです。4節。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼はしばらく交流されていた。ヨセフはこの二人を任されたので、彼らをよく知るようになりました。彼らが監獄にいる間、彼らの世話をするのがヨセフの仕事でした。五節から六節。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には、おのおの意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。ヨセフは楽天的で、いつも明るく機敏なタイプでした。ヨセフは、パロの家臣であるこの二人が、とても暗い表情で塞ぎ込んでいるのを見つけます。七節から八節。それで彼は、自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの亭臣たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。ヨセフはこのことで全ての栄光を神様に帰しています。後になってもう一人のヘブル人の若者が外国の宮廷で同じことをするのが出てきます。それはダニエルです。ダニエルも神様にご栄光を帰しました。全ての栄光を神様に帰するようにしましょう。私たちが神様から十分な祝福が得られないのは、神様の祝福を当たり前のように思って、神様にご栄光を期さないからではないかと私は信じています。ですから神様に感謝と賛美を捧げ、神様にご栄光を期するようにすべきです。ヨセフは神様にご栄光を期しました。彼は、それを解き明かすことは、神のなさることではありませんかと言います。9節から13節。それで検釈官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本のつるは三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。神様が旧約聖書で夢を使われたのは面白いことです。この頃は神様は夢の中で語られ、その人たちに意味のある象徴を使われました。ずっと後の方になって、ネブカデネザル王が象の夢を見ることが書かれています。彼は象や偶像のことは本当によく知っていました。それは彼がよくわかるものだったのです。ヨセフは 夢を解釈し、彼が3日後に釈放されることを約束しました。14節。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。ここでヨセフは彼に自分のバックグラウンドを話しています。15節。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。ここに記録はされていませんが、きっと検察官はパロにヨセフのことを話してあげると約束したことでしょう。16節から17節。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると私の頭の上に枝網の籠が三つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。調理官の夢は彼にとって意味のある象徴が出てくる夢でした。18節から19節。ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。三つの籠は三日目のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。ヨセフは彼の夢を解釈しますが、これは彼にとって悪いことであると警告します。三日のうちに彼は呼び出され、木に吊るされ、鳥が彼の肉をむしり取って食うだろうというのです。20節から23節。三日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検察官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。そうして検察官長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。ヨセフは本当にかわいそうですね。状況は絶望的です。彼は奴隷であるだけでなく、濡れ衣を着せられたのです。監獄の公使は、まるで彼が有罪であるかのようにそこに立ちはだかっています。かわいそうなヨセフはそこに入れられ、主人ポティファルも彼を忘れようとしています。ポティファルは自分の家庭のスキャンダルをそうやって隠そうとしたのです。ポティファルの隠蔽工作の代価をヨセフが払わなければなりませんでした。ヨセフの一縷の望みは、検察官がパロに彼のことを告げてくれることでした。ところが、検察官は自分の仕事に戻れることで、ヨセフのことはすっかり忘れてしまいました。しかし神様がヨセフをそこに残されたのには明確な目的がありました。検察官がパロにこう言ったとしましょう。無実の人が牢に入れられています。彼はそこにいるべき人ではありません。彼は単に濡れ衣を着せられただけなのです。そして彼は私の夢を解釈してくれました。王様、もし彼を牢から出してくださるなら非常に嬉しいのですが。そして仮にパロが彼を牢獄から出したとしましょう。そうなってもよかったはずですが、でももしそうなっていたら、パロが夢の解釈のためにヨセフを必要としたときに、ヨセフはすでにカナンの地の自分の家に戻っていたかもしれません。 ですから神様はどうしてもヨセフをエジプトに置いておきたかったのです。監獄は彼を置いておくには便利な場所でした。そうすればパロが必要な時に難なくヨセフを見つけることができたからです。ヨセフは自分の生涯の中に確かに神様が働いておられることを信じ、はっきりした信仰の実を結んでいます。ヨセフは彼の人生の一つ一つの人間関係に誠実でした。彼はポティファルに対して誠実でした。監獄では彼は監獄の長に対して誠実でした。彼は神様に対して誠実で、いつも神様に御栄光を期しました。後になると彼がパロに対して誠実であること、また兄弟たちに対しても誠実であることがわかります。ご覧の通りヨセフの信仰が彼を誠実にしました。もし本当の信者であるなら、あなたも誠実であるはずですとマギー博士は述べています。ヨセフの信仰が彼を誠実にしました。彼の信仰はまた、すべての試みと誘惑の下にあっても、彼の人生に楽天的な展望を与えました。そして他人に対する同情的で親切な態度を取らせたのも彼の信仰です。彼が検釈官と調理官にどれほど親切だったかを見てください。そして後から兄弟たちに対する彼の親切な態度が書かれています。もう一つ、彼の信仰は彼を謙遜にしました。彼が成し遂げたことに関して、すべて神様に御栄光を期しています。ヨセフはなんと素晴らしい信仰の人でしょうか。彼は父祖アブラハムのように神様を信じていました。そして彼の信仰のゆえに、神様は彼の生涯を用い、そして祝福されました。ヨセフは監獄の中で忘れ去られてしまいます。しかし神様は彼のことを忘れてはいませんでした。そして神様が彼の生涯に働いておられるのです。たとえこれを聞いておられるあなたが今、どのような試練や困難の中にあっても、神様は決してあなたを見捨てず、すべてのことを働かせて益に変えてくださいます。私たちは時々脱出の道が見えず、神様が本当に自分のことを心配してくださっているかどうか不安になる時があります。ですからそんな私たちのために神様はこのヨセフの物語をくださったのです。神様はたとえあなたが今どのような状況の中にいても、神様があなたを心配しておられること、そしてそのただ中にあっても、神様が具体的に働いておられることをあなたにぜひ知ってほしいのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨセフ検釈官と調理官のために夢を解き明かす、そして夢の成就というテーマで、創世記40章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記41章1節から46節、パロの夢、そしてエジプトの監督となるヨセフをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。